沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さてさて、3週目になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池淵義博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、石垣在住のよろず支援拠点のサテライト担当ということで、はい、石垣にいらして
15年ですね。
5年。はい、その前が、
東京で、まあ7年ぐらい東京にいましたね。
7年、はい、7年ですか。もともとのご出身北海道でしたよね。
そうですね、北海道で専門学校、まあちょっと医療技師の専門学校、ちょっと最初は高校の時はですね、それがかっこいいなと思って向かったんですが、すぐに辞めてですね、東京の方で車の、レース部品のメーカーの企画営業をすぐに始めて、ありがたいことにいろいろな環境、まあ会社も変わりながらなんですが、そういうコミュニケーションする企画ですとか、その表でプロモーションする営業の事業だったりとか、そういうことに常に関わらせていただいているので、人とお話しする機会は、小さい頃は苦手だったんですけど、社会に出てからですね、急に、学生時代の知り合いからはお前喋れんのぐらいのことはよく言われますね。
はい、それは何が池淵さんを変えたんでしょう。
ですね、おそらく東京に出てからだと思うんですけど、事業やっていく中でやっぱり学歴だったりとか、経験っていうところでは、まだ若い時だったので、東京の先輩たちから教わることが多くてですね、できるだけいいこと言ってる先輩の真似をしようと、上手にやってる方の真似をしようと思って、一生懸命聞くようにしたんですよ。それまでは自分のやりたいことを一生懸命伝えることが必要だと思ったんですけど、真似ることが力になるっていうことにちょっと気づいてですね、多分当時の上司に教わったんだと思うんですけど、誰に教わったかも分からずにそれを今、脈々と続けてますね。
でもそれ大事ですよね。
そうですね、
やっぱり最初真似ることからですよね。はい、最初から我流でやろうとすると、はい、なかなかやっぱり逆にリスク高いですよね。
そうですね踏み外したのに気づかないですから。
で、特にうまくいってる方の、はい、やり方だとか考え方だとかで、そういうのに触れるとやっぱり最初はとかって思っても、はい、それが全然自分の考えとは違ってもやってるうちに分かることってありますよね。
そうですよね、やっぱり上手にやられてる方の経験だったりとか、その見る先というところまでは気づかないまま真似をしているので、真似てるうちにそれを、自分で気づいていくっていうことが、一番成長しやすい環境だったのかなと思いますね。
で、東京で7年間、そうですね、たくさんの方々と会い、はい、学び、で、たくさんのお店を回ってアドバイスをし、ね、特に情報発信する方のお手伝いされてるっていうことは、何を伝えればいいかって、で、何がそこの強みとしてあるかっていうのを引き出し、で、そのもちろんお店の方もそれに気づくようにし、で、それをアウトプットするっていうことだったわけですよね。
はい、そうですね。特に東京にいるときにその雑誌媒体だったので、アウトプットするだけの事業をやっぱりやりがちになってたんですけど、やっぱり何を発信するか、何を求められてるかっていうことをお店に聞く、大体のお店はもう長いお店でもあるんですけど、10年ぐらいやってる店が多くてですね、創業当時自分がどういう思いで立ち上げたかも忘れてらっしゃる方が多くて、ただ僕は新参者でそのお店に入るので、このお店ってこういう作りでこういうメニューが面白いですよねっていう話をすると、それずっとやってるから俺はもう忘れてたっていう方が結構いらっしゃるんですよね当時どう思って東京に出てきてこういう商売されたんですかっていう話を聞くと、当時のことを振り返りながら楽しそうにいろいろ話してくれるんですよ。で、それを、もう一度売り込んでみませんか、それをもう一度形にします、整理して形にしませんかっていう話をすると、 やはり皆さんもともと自分が思ってた思いを形にするということなので、うん、賛同してですね、うん、積極的に、どんどん動いて、まあ古いお店でも、活動的に、プロモーションかけてくれたりとか、っていうことがやっぱり僕にとってはすごい勉強になりましたね。
ああ素晴らしいですね、はい、結局原点に帰る創業のね、それこそよく言われる創業の精神は何だったっていう話なんでしょうけど、 そこに戻ると結局特に古い人ほど生き生きとしますよね、
そうですね、
それをやって本当に自らやってきた人ね、
はい、僕はそれを聞いたことによって今どういう形でそれを再現すればいいのかっていうアドバイスをすればいいだけだったので、それほど僕も苦労はしなかったんですよね。ただ現場を見てる中でそういうお店に狙い通りのお客さんが多く来てくれてるのを目の当たりにすると、やっぱり僕も手伝ってよかったなと。
ですね、はい、これも妙理につきますね。
そうですね、
はい、でそれを経験を持って石垣にいらして15年、はい、
そうですね、
そうやって入っていったら石垣島どうでした？
石垣島もですね、やはり自分たちのいい環境があるんですけど、自然環境も含めて文化も、音楽もですね、僕はものすごい憧れて入ってきたんですけど、意外と地元の方がそれには気づかず、外の人たちはお金を落としていくだけの観光客だからみたいな 見方が結構されてる方も中にはいてですね、とてももったいないなと、自分たちの財産が見えずに、外から来る人たちが求めるものも見ずに、でやっていくのは辛くないかな、離島の辛い環境ばかりが耳に入ってきてたので、それはもうちょっと自分たちも一緒になって楽しみましょうよっていう考え方で、僕はいろいろ話を聞くようにしてますね、
でもそんな風に話を聞いてても最初ってやっぱ入りにくかったじゃないですか。私石垣出身だから言いますけど、いやいやもひじるいじゃないですけど、なんとなくこうね壁を作っちゃう的なんてなかったですか？
もちろんありましたよ。ある程度までは話してくれるんだけど、これ以上重要なことは、話していただけなかったりとか、本質的なところは、やっぱり内地だよねっていう視点で、具体的なところは話してくれないけど、いいアイデア持ってるんだったら教えてくれっていうスタイルの方が多くて、その中でいろんな事業者さんですね、相談乗って一つずつ、話を少しずつ聞くうちに、10年弱、そんなことをしてるうちに、今の会社を作ったので、だいぶ今は認めていただいて、本音のところですね、もう語っていただいてるのかなと。時間はかかりましたね、
で特にあれじゃないですか、よろずに入ってからっていうのはなんか仕事どうですか、やりやすくなったんじゃないですか？
そうですね、かなりそれは変わりまして、それまで民間事業者として、相談は、もちろんね友人づてですとか、事業者さんづてで、相談に乗る機会はあったんですが、半分ぐらいはもう内地の企業、移住してきた企業さんですね、が多くて、地元の方なかなかこう、自分の聞いてることには答えてほしいんですけど、それ以上の情報はちょっとなかなか出してくれなかったりっていうのが多かったんですね。でよろずに入ってからは、やっぱり公の人間として、やっぱり見方が変わったと思うんですね、相談される方の方も、で、現在は、そういう方たちも、決算書まで持ってですね、自分の内情ですとか家族構成まで伝えた上で、これを解決したいっていう話をしていただく機会が増えてますので、これはよろずに入って僕ももっともっとその企業さんの、本質の悩みを、聞けることができるようになってすごい助かってますね。
これ両者にとっていいことですよ ね、
そうですね、
相談されるお客さんにとってもそうだし、池渕さんにとってもなんか両者がガッとこう一瞬間でこう最初からこう近づけるというか、
そうです、ね、
余計な
壁がなくこう、ね、
時間を取らずに、本質の話がいけるっていうところはいいですよね。
そうですね、それによって表面的な一時的な解決も、いいんですけど、長期的な、プランであったりとか、今後の、石垣島や八重山諸島の未来の話とかもできるようになったんですよね。
いいですね、未来の話までね、できるっていう、で深いところの話ができるし先の話もできるっていうのは、すごくいい関係です ね、 ですね。
だからこそ今やることが、見えてくるっていうことがあると思いますので、そういう面では本質的な相談事がしっかり 毎週ですね行えるようになったなと思ってます。
ね、しかもありがたいことに無料で相談できるという、これはね中小企業庁さんが支援してくださってる全国的な事業ですけど、沖縄県ね管轄なんですけれども、はい、やっぱりそんないろんな相談がこんな素敵な素晴らしい知識や経験や、ね、あの素晴らしい方々に相談できるという、これよろずってやっぱりいいなと思います、はい、どうぞ皆様もご相談行ってください。実はねちょっとねなかなか言えなかったことがあるんだっていう方、チャンスです。098-851-8460、平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、沖縄県よろず支援拠点、こちら那覇の方の事務所ですが、そちらにご予約ください。石垣では池渕さん週一で、相談に乗ってくださってるということですが、その時にはね必要に応じて本島から、
そうですね、
20数人の、はい、20人でしたっけ今、
21名いるので、はい、
ね、
の、はい、お好みの方を、
お好みの方、はいちょっとホームページをご覧いただきながら、はい、ね、いや実はこの人にもこんな相談、もう一つこれですよ、ラジオです、
はい、
実はこの RBC の夜津経営塾はですね1年間過去のものも全部あのアーカイブ作ってますので、
はい、そうですね、
あの RBC よろずって引くと、
はい、
検索すると出てきます、
はい、
どの人がいいかなって、はい、テーマに応じてピッと聞いていただくと、まあ、池渕さんが呼んでくださると、
はい、
これは石垣の皆様です ね、
そうですね、
那覇の皆様便利ですよ、もう行くだけで皆様いらっしゃいますからね、そういうことではどんどん予約をしてください。先週は実は宮古の、
そうですね、
砂川さんだったんです、はい、で砂川さんもね、こうやって皆さんを呼んだりしながらやってらっしゃるので、もう宮古、石垣、そして那覇、どこに、あ、那覇じゃない、ごめんなさい、沖縄本島、はい、の皆様もうどこに行ってって、便利に相談が無料でできるということですから、どうぞ皆様ご活用くださいませ。ということで来週、そういえば離島フェアがありますよね、
はい、
離島の皆さんが、いらして、たくさんの商品を出してくださる、そこもまたいろんな、面白いものも見れるし、美味しいものも探せるし、そしてまたビジネスのいろんな視点が見るチャンスということも先週ねお話しいただきまして、ぜひいらしてくださいませ。池渕さん、はい、いらっしゃいます？
はい、来る予定です、
はいはい、じゃあその時に探すと会えるかもしれません。はい、今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池渕義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。